皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は極限状況からの再建です。今のですね、この内外の情勢を見ておりますと、とにかくそのどんどんその悪い方向に、というかまあ今までのものが壊れる方向に状況が進展しておりますから、そう簡単にですね、こうやって直そうなんて言ってもですね、対症療法では到底その追いつかない状況だと思うんですね。前から申し上げているように、まあ相場の混乱もですね、不況も何もかも、戦争も、これ全部症状なんですね。それそのものが病気ではなくて、病気が症状となって現れたものが相場の暴落であり、戦争なわけですね。ですからその対症療法で何かことを済まそうとしてもですね、問題は多少先送りしたり、あるいはその問題の中心をずらしたり、問題を広げて薄めるだけでありましてですね、病気は治らないわけですね。で、この病気と申しますか、問題のそのものは、まあ、どう見ても、これ今までのこの、欧米の近代の、近現代のこのシステムが、もう老朽化して、地球を賄いきれなくなったというところにあるわけですね。で、これがある以上ですね、どう踏ん張ったってこれは無理だと思うんですね。やっぱりなんかやっぱり人の変化を見てるとよくわかるんですけども、欧米人もそうだと思いますがね、まあ、80年代前半ぐらいまでの、まあ、第二次世界大戦を経験した連中が、まあ、最後生きてた時代はですね、まあ、いろんな分野で主導権握ってた時代はまだいいんですが、90年代後半になるともうそういう人たちほとんどいなくなりますよね。そうなった時にあまりにもそのレベルが低いんですよね。これは日本だけじゃないと思うんですね。日本ももちろん非常にレベルが低いんですけども、例えば中国なんかでも革命を生き抜いた世代が引退した後ってのはすごく軽いですよね。だからその一流の、まあなんか、世の中で一流と言われてる雑誌とかですね、なんか新聞の記事読んでてもですね、まあ軽いなと、こんなことで世の中収まるわけないだろうと思うことが本当に最近も多いんですけども、やっぱりこの、人がですね、育ってないということは、時代がもう、なんて言いましょうかね、先に進んでない、乱熟不乱の状態になってるってことを示してるんだと思うんですね。まだまだ欧米のこのシステムに未来があるんなら、それを支える人間ってやっぱちゃんと育ってると思うんですよね。しかしここまでこの人が劣化してるっていうのは、もうやっぱりそれなんつうのかな、根っこが枯れてるから、だんだん葉っぱが枯れてきて、やがて幹も枯れてくるというこんな姿なんじゃないかと思うんですよね。根っこがもう枯れると、上の方は枯れていくの時間の問題ですからね。葉っぱが先に枯れて根っこが枯れるんじゃなくて、根っこが枯れてから葉っぱが枯れていきますよね。だからもう私は、こうやって世界中で人的資源の劣化と、まあそれに伴う様々な問題、混乱が広がってくるのを見るとですね、もうこれ根っこが枯れてんだと思うんですね。だからこれどうやったって、これ継ぎ木しようが何しようが、これ無理だと思うんですよ。で、そうなってくると我々はやはりですね、極限状況からの再建ということを考えなきゃいけないと思うんですね。例えばその原発の再稼働をやりましたけども、あれ、事故が起きるまで止まらないわけですね。で、事故が起きれば止まりますよね。で、だから、まあどっか止まるんですよ。なんか最近あちこち地震も多いですからね。あれ、再稼働したといっても、止まるのは時間の問題だと思うんですね。まあその時にどれだけの事故を起こして止まるかだけが問題で、福島みたいな大事故になっちゃうのか、あるいはまあ、軽微な事故で済むのか分かりませんけども、あれ、事故を起こさない限り止まらないと思うんですね。今の様子見てると。で、あれ、国会の事故調査報告書を見ていても、福島第一原発、福島原発にですね、巨大な地震と巨大な津波が来れば、これは耐震性を何を持たないということはみんな認識していたんですね。分かっていて、漫然と運転を継続して起きた事故が今回の事故ですよね。まさにその、大井原発の場合はそれ一歩踏み込んで、全部わかってて、危険であることも100も200も承知の上でですね、まあ運転してるわけですよね。で、何も対策打ってないわけですね。で、ほとんどの対策はまだまだこれから先できるわけで、今別に何もしてるわけじゃないですから。あれだから本当に事故が起きれば、起こるべくして起きたと。何の不思議もなかったという状況ですよね。 そうするともういよいよ何の信頼もないですよね。あの国の、まあ報告書まとめた連中もですね、原子力規制委員会のあの人事は何だって言ってましたから、まあ何も反省してないわけですよね。いや、また起きますよね。ということは止まりますよね、これ。どうやったって。悲惨な止まり方するかどうかだけの問題で。で、それから原油ですけども、これは完全に止まるかどうかわかりませんけども、極めて危ういと思うんですよね。今ペルシャ湾はものすごい軍事増強やってますよ。東地中海からアラビア半島、それから、ペルシャ湾、アラビアかインド洋にかけてですね、ものすごいミリタリーのビルドアップやってんですね。あれ戦争ですよね。戦争をやるしかないですよね、あそこ。だから、まあ、早晩、あれ、どの程度かわかりませんけども、とにかく、原油や天然ガスの積み出しに重大な支障が出ることはもう避けられないと思うんですよね。それから世界のマーケット。これは前にもこの放送で言いましたけども、この20年間というのは新興国が、まあ、非常にその貧しい状態から先進国に一気にこう、姿形を変えていく、その力をですね、経済にして、経済の原動力にして、先進国も景気よくなってきたという、こういう状況ですから、新興国が不景気になっていくっていうことは、これその経済のエンジンが止まるっていうことですね。同時に、だからそれは市場がなくなるっていうことで、だから新興国の経済発展あっての先進国、日本もそうですね、そういう状況だったんですから、新興国の経済がもう立ち行かなくなって、その先にまさにチュニジアやエジプトで起きたような、あるいは今中国で起きているような政治の不可逆的変化が起きた場合、これ絶対元戻んないですね。政治は不可逆的変化を起こすことなんですよ。今までの時代を否定して全くそのルール変えちゃうことありますから、こうなるともう元戻らないですよね。そうなってくると、その市場はない、それから過剰設備で何も売れないという状況、先進国に残されますよね。で、まあ国内もですね、ご覧の通りのですね、混沌状態で、アメリカもそうだし、ヨーロッパも日本もですね、それ貧富の格差が広がっちゃって、失業者が多くてみんな簡単に怒っててですね、政治はまとまらないですよね。どう見てもこれ極限状況からの私は再建じゃないかなと思うんですよ。その、半壊状態からの再建とかですね、まあ、ひさしがね、ちょっと壊れたからひさしを直そうとか、雨漏りを直そうとか、まあ、ちょっと傾いた家を直そうとか、そんな程度のもんじゃなくて、ほとんど全損状況からの私は再建じゃないかなと思うんですね。で、こういう時というのはですね、まあ、日本もかつて何回か例があるわけですよね。東京の関東大震災もそうだし、それから戦後もそうだし、あるいはその、鎌倉時代が終わった時もそうですよね。何もなくなっちゃって、あの後、南北朝を経てですね。京都も本当に焼けちゃって、まあ、京都はその後何回も焼かれますけども、あの時も焼かれちゃってですね。で、何もないところからの復興だったわけですね。おそらく今回も、そういうことになるんじゃないかなと思うんですね。で、極限状況からの復興って考えた時に、やはりまずその土台を考えるべきだと思うんですよね。その私、こうずっと振り返ってみてもですね、その、一番のその、ポイントっていうのは、親亀こければ小亀がこけるっていう世界を絶対忘れちゃいけないってことだと思うんですね。親亀こければ小亀がこけるわけで、ですからその、まあ、戦後ですね、ずっとこうアメリカの上に日本が乗ってきたんですけども、アメリカこけりゃ日本がこけますよね。それからその新興国の経済発展という大きな世界的なまあ経済の繁栄、経済の成長という親亀の上に日本の国内の経済が乗っかっているとすれば、その親亀こければ小亀はこけますね。また小亀は自分で泳がなきゃいけないわけですよね。そうするとですね、今世界の日本以外のまあ誰かね、世界の運営している連中が考えていること、まあ何を文明としようかとか、資源エネルギーをどうしようかとか、金融をどうしようかとか、これ全部自分でやんなきゃいけないんですよね。全部自分で考えて行動しなければいけないんですよ。で、そもそも、その、もう今はですね、こう行き詰まっている一つの理由は、文明の限界という感じですから、もう今までの文明がですね、資源の制約だとか、まあ様々な廃棄物の問題だとか、温暖化だとか、いろんな問題があって、限界を迎えちゃってるわけですね。パキスタンにある、昔のインダス文明がですね、 やがてその木を切りすぎちゃってですね、でこうアバンダンされたと、放棄されたというような状況とよく似た状況に今我々あるわけですよね。だからこの文明の限界があるわけで、次の文明っていうのを全く新しい哲学から作るしかないと思うんですよね。だからその何も本当は難しいわけじゃなくて、リーダーシップの理論って言いますか、リーダーシップのやり方の一番基本的な部分をちゃんと実行すればいいだけの話なんですよ。極限からの再建、すなわち全く何にもないところに何か作ろうとするときは、まずはじめにエネルギーを高めるっていうことから始まるわけですね。その空即是式でエネルギーを高めるというところから始まっていくわけですよ。なんかこう次のものを作ろうと、そのエネルギーの部分っていうのが理念に相当するところなんですね。だからまず頭の中で、空想の中っていうよりもやっぱりその近未来のイメージの中でまず未来をちゃんと作るっていうことが大事で、でそのためにまずはじめにそのミッション、なぜ我々は生きているのか、ここで国を作って何をするのかっていう部分が最大に重要になってくるんですね。その、まあ戦後の日本であればですね、まさにその貧困からの脱却という一つの大きな目標があったと思うんですよね。あるいはその明治以降であれば、欧米に追いつけ追い越せと、西欧近代化というものが一つあったと思うんですね。で、それをいかにこの効果的、効率的に達成するかっていう部分があったと思うんですね。江戸時代はなんかちょっとよくわからない部分がありますよね。あれ、非常に文献化した世の中ですから。で、ですから、なんかこう再建しようという時はですね、なんかこうイメージを持って、その、まず何のためにって話になるわけですよね。私はもうこれはですね、はっきり言って健康と持続可能性を考えて社会を作るという、その一言に尽きてしまうと思うんですね。幸か不幸か、この20世紀の文明の世界で成功した人ほど今ここから遠いところにいるんですよ。なまじ、幸か不幸か、この20年ぐらい、輸出ですごく稼げたとかですね、あるいはなんか政府の補助金で十分潤っちゃったとかですね、まあ、幸か不幸か、権力闘争に勝ってですね、まあ、下はよく見えないんだけど、とにかく上にだけ登り詰めたとかですね、まあ、そういう人たちっていうのは、今の時代のある意味で成功者かもしれないんだけど、もうその先ないわけでしょ。そうすると、次の時代の哲学、次の時代がみんながこう求めてる部分とかは、あんまりにも書かれちゃってるわけですよね。だから今更ですね、もうなんかダメですよと、原発もありませんよと、油もありませんよと、政府もありませんよと、お金もありませんよ。あんたそれでその極限状況から再建するんですと言われた時ですね、もうお手上げでひっくり返っちゃうしかないと思うんですよね。やっぱりその、うん、今までね、成功した人ほどですね、この落差が大きいっていう感じですよね。この巻き道を行ってない分だけ落差が非常に大きいわけで、ですからやっぱりそういう人たちが今まだ上にいますから、そんなはずはないと思って突っ張ってんだけど、もうこれ時間の問題とかも目の前ですよね。突っ張りがその効かなくなってくるのは、まあ効かなくなり始めてるんですけども。それで今度ですね、じゃあその何とかしようって話になった時に、まあ、何にもなくなっちゃうわけですね。ある意味で言いますとね。もう人もいないわけですから、あとはシステムを崩壊していくだけですから。で、その健康とか持続可能性っていうのは、もうこの20年ぐらい前ぐらいから、まあみんながなんとなく世界中の人たちが考えたことで、永続革命だとか、飽くなき理念の追求だとか、飽くなき成長の追求だとかいう、こういう哲学に変わるものがですね、まさに、健康と持続可能性を考えたライフスタイルなんですよね。決してこれおしゃれって意味じゃないんですよね。健康であり持続可能性を考えるというのは、こう、歴史を一方向に考えて、先は今日よりも成長率が高いと、もっと大きくとか、そういうことじゃなくて、過去、現在、未来、それから、よその動物、それから植物、それからいろんな地域、すべてをですね、融合、統合して考えようって話ですよね。だから言ってみれば、この我々住んで小宇宙の外側の大宇宙の魂と世界を感じて、そこの一体感から物事を考えていこうという、今までの分裂の科学からまさに統合の科学へ、高島博士の言う統合の科学へ、発想も全部変わってくる、そこの大転換ですよね。だからそこから考えたらですね、そんな難しい話じゃないわけですよね。まあ幸か不幸か、ここまで文明の利器が進んで、まあね、行き過ぎたところは戻して、そして健康と持続可能性を考えるために住む場所をまず変えて、 ね、縄文人みたいにそのほっといたってあんまり災害のないところに住むのが一番じゃないですか、家作るんならですね。それからやっぱり国土の利用の仕方もですね、いらないところはですね、まあ全部きれいに片付けて、いらない建物もいらないですよね。それからその巨大な借金を抱えるようなそのもののやり方というのは持続可能性において非常に大きな疑問があるわけですよね。借金の借り換えができなければダムがね、直せなくてダムが崩壊するとか堤防が崩壊するとかそういうこと起きますから、そういう無理なことはしない方がいいわけですよね。で、健康と持続可能性を考えて生きていくと、今度その世界ってのはクオリティの世界に行くわけですよ。とにかく量よりもクオリティで、そのクオリティの最高の極限というのは、神々しい生活ということなんですよね。もうそこはその今までの物質文明の枠を超えた世界まで来るわけですね。魂の世界と繋がってきて。で、まあ日本人はどちらかというと昔からそういう生活をしてたんだと思うんですよ。まあ一見ね、こう物質文明の中に埋もれてるようにながら、そういうなんか哲学の中に生きたと思うんですが、むしろ西洋人とか中国人とか、今このものすごいその成長加速の段階がブスッと終わっちゃった時にですね、ね、もう今のこの土台がなくなっちゃった時に、やっぱり行くのはここだと思うんですね。中国、アメリカ、ヨーロッパこそですね、ものすごい激しく主役の交代が起きるんじゃないでしょうか。アメリカで前からやってるですね、99% の運動、あれ世界中に広がってますよね。マイケル・ムーアなんかも頑張ってるし、やっぱあれたちの世界ですよ。どう考えても、健康であり持続可能性があり、で、よくよく議論を尽くしていくというね、で、みんなのコンセンサスを取っていくという、まあ、そういう丁寧なものの考え方ですよね。これがやっぱり世の中を覆っていくんだと思うんですね。で、そういう哲学の中で、まあ、何が一番大事か、あとは日本の使命ですね。やっぱりその私は世界に先駆けてですね、やっぱそういう新しい21世紀の、その、まさに魂の世界と一体になった生き方、次の段階の幸せ、若い人も年配の人も、本当にこのそこから幸せを感じられる社会をですね、実際に形あるものに作ってみる。あれとあらゆる科学技術を使って人の力を結集してですね、実際にその一つの街を作ってみる。一つの街っていうか、いろんな地域ごとにですね、それが使命だと思うんですよ。だからまさにその日本人がどんな教育をし、どんな発想でどんな街を作り、どんなそのライフスタイルを作っていくのかそのものがですね、世界のまさに、カタログになっていまして、世界中から日本に見に来て、学びに来て、ああ、なるほど、こうなのかと言いながらなんか世界中に広まっていく。私はそんな時代じゃないかと思うんですね。で、一番その基本的な価値観というのが、バリューが、あれですよね、健康と持続可能性ですよね。で、三つ目のビジョンというのが、まあ、それこそ10年ぐらいの間にですね、まあ、できるところから全部この一旦きれいにしちゃってですね。で、これなら本当に健康と持続可能性で100年は黙ってても持つというような教育なり、衣食住をですね、医療もそうですね。やっぱり小さくてもいいから、ひな型をしっかり作ることだと思うんですよ。そこにはあらゆる産業、あらゆるその分野の人の協力がどうしても必要ですよね。その地域だけだとか、ある特定の分野の人だけの力ではどうしてもできない。で、その人というのは、やはりその空足税式で、その思いを持っている人を集めてくるしかないと思うんです。もう組織ではないと思うんですね。昔こういう仕事をしていた、今こういう仕事をしている、それではなくて、その、今とにかく何かしたいと思っている。そしてその能力を持っている。で、その能力もいろんな能力がありますから、まあそれは上手にそのコーディネートしていけばいいんだと思うんですね。そういう思いを持っている人たちを、とにかく集めてきて、もう真ん中には何もいないんですから、で、そういうの、次の日本を作るチームをですね、とにかく立ち上げるっていうことがですね、まずこの極限状況からの再建の第一歩だろうと私はこう思うんですね。NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムっていうのをずっとやっておりますけども、まあそこで言ってることはですね、まあ新しい街の再建からすべて今私申し上げたことなんですね。やはりね、こういう極限からの再建っていうのは、ちょっと普通のですね、発想ではなかなかできないと思うんですよ。やはりその、ものすごく大きなパラダイムシフト、常識から変えてはいけないんで、この常識はなかなかついてこれないとですね、なんか皆さん、この先行けないところがあるんですが、常識っていうのは後から見ると、簡単に変わるんですよね。やっぱりその常識を変えることによって、本当にその腹の底から元気が出るものを次に求めるっていうことはすごく大事だと思いますね。同時にやっぱり誰がこの先作るかですよね。今見ていても、まあ、20世紀の まあシステムの守る人たちには作れないってことがあまりにも明確になってるわけですから、これは選手交代の時期なんですよね。だからやっぱり次を担う人たちがあらゆる分野から出てきて集うっていうことがものすごく私は今重要なことで、そこがいよいよですね、この8月にも解散になりますから、その後のですね、日本を決める重要なポイントじゃないかなと思うんですね。まあそんな形でいよいよ我々もですね、極限からの再建ということを考える時が来たと、そんな風に思っております。どうぞ皆さんもですね、肝に銘じてですね、それぞれの分野で頑張っていただき、また集っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、極限状況からの再建ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。